その明くる朝になりますと、私は熱が出ましたようで、時々クラクラと倒れそうになりましたが、一生懸命に我慢をしまして、思いっきり白くお化粧をして、顔色の悪いのを隠してしまいました。それを奥様がご覧になって、まあとし子さんったらなんて慌て方でしょうと、お笑いになりながら髪結いさんを呼んできてくださったのですが、その時に私は生まれて初めて他人に髪を結ってもらうのだ、思い思い鏡と向き合ってはおりましたが、心の中では眠ってばかりおりましたようで、気がついた時にはもうすっかり高島田に結い上げてありましたのを見て、思わず「あら」と言って神結さんに笑われました。それから故郷を出ます時に、芝中さんのお嬢様からいただいた一丁羅の着物と着替えまして、先生ご夫婦のお供をして上野から鉄道馬車に乗りましたが、久しぶりに厚ぼったい帯をしっかりと締めましたので、気がシャンとしましたためか、それともまだ外は冷たい風が吹いておりましたせいか、馬車に乗っております間は居眠りをしなかったようでございますけれども、歌舞伎座へ入って平戸間に座りますと、間もなく一息りで暖かくなりましたせいか、またもうっとりとなりまして、お芝居通の先生や奥様がいろいろと説明してくださるのを夢うつつに聞いているばかりでございました。お兄様がアコヤに扮しておいでになりましても、同じように眠くて眠くてやりしておりましたようで、それを我慢しし、目を見張っておりました苦しさを、いまだにしみじみと覚えております。後でのお話によりますと、お兄様もその日はお加減が悪かったのを、無理にお勤めになりましたのだそう。その悩ましいお姿が琴攻めの時に大層よく映ったとのことでしたが、私はただその白いお下着の襟に刺してありました銀糸の波形の光を不思議なくらいはっきりと覚えておりますだけで、その他は白いお顔と赤いお召し物とがぽーっとした水彩画のように目に残っておりますばかり、筋などは一つもわからないままでございました。そして家に帰りましてから、面白かったかと先生に聞かれましても、何一つお答えができなかった時の恥ずかしゅうございましたこと。それでも私はとうとう自分の病気を隠しおおせました。この胸の傷をお医者様に見られるくらいなら死んだ方がいい。いいえ、私はこの病気がだんだんひどくなって死ぬ時が近づいてくるのを待ちましょう。そして あの世で待っておいでになるお母様のところへ行って思いっきり抱きついて泣きましょう。他のことはみんな違っていても、私のお母様だけは私の本当のお母様に違いないのだから、と、そんな風に思い込みました。ともすれば熱のために夢のような心地になりかけますのを唇が痛くなるほど噛みしめて我慢しんしん、そのあくる日もまたあくる日も無理やりに学校へ行ったのでございましたが、そのうちにいつからともなく不思議と病気が治ってしまったのでございます。これは大方お兄様にぜひとも一度お目にかからなければなりませぬ運命を私が持っておりましたせいでしょうと思いますけれども、けれどもその時の私はなぜこの病気も治ったのだろうとつくづく天道様を恨んだことでございました。